体どういう仕組みで支えられているのか、それをお話したいと思います。これはこういう、例えば芥川龍之介の著作権が切れた作品は、私たちは著作権法でこういう電子ファイルを作って公開するということを認められています。その法律が許した枠組み自体はあった。ではその法律の枠組みに沿って青空文庫のファイルを実際に作ってここに置いてみれば、インターネットの上で電子図書館というものがたった今動き始めるんじゃないか、そう思った何人かが始めたことです。始めるにあたって始めたのは1997年の8月でした。ですから7年が過ぎて今8年目にかかろうとしています。そういう活動をやろうとしています。それで始めるときにこのトップページの上の方に、私たちはこういうことで始めたのは、始めた当時の仲間ってのは約5人ほどでした、5人で始めてどれほどまでことができるわけでもないんだけれど、もしよろしければあなたも一緒に力を合わせてこの活動をやってみませんかと書いておきました。そしたらおよそ3ヶ月4ヶ月ぐらい経って1人また一人、私も作業に協力したい、一体どういうふうにすれば力を合わせてくれられるだろうという声が上がり始めました。それの積み重ねで現在までに青空文庫のこの電子化の作業に加わった人はおよそ600人います。600人の中、それもちろん作業のたくさんやった人、あんまりやってない人、一時期ものすごく頑張ったけれどしばらく休んでいる人、最近になって突然現れてとんでもない勢いで始めた人、いろいろあります。それから人生の波によって、例えばその時は就職前だったんだけど今度は就職した、その時は高校生で大学入試の受験が結構大変だったんだけれども、大学にうまく紛れ込んだもんだから時間ができて、電子化に、たっぷり時間が続けると、そうやって集中してやっている人もいる。そういう形でいろいろな人たちがいろいろな波を持って関わっています。自分のリタイアした、特に私深くお付き合いしている方は、印刷の現場でずっと働いてらして、それでリタイアされて、その方は決してコンピューターはリタイアしてから触られたくらいのことですが、その方が構成に大変力を振るってくださって、そういう約600人の方々の、働きによって、これは収録作品数、今日の収録作品数が出ています。3821作品公開するに至りました。芥川龍之介夏目漱石あたりはかなりカバーしたと思います。森鴎外だとか、それから太宰治であるとか、そうした作品も並んでます。それからあまり今では読まれることがなくなった作品、その一つの典型はプロレタリア文学の作品だと思いますが、それからこれまで一度も注目を集めなかったと、それは女流作家の名前を申し上げてもほとんど皆さんご存じないような女流作家の作品は一度も脚光を浴びてないようなもの、それを書室一番最初に刊行された雑誌から掘り起こして電子化されている人たちです。だから、本当に基本的な我々の共通財産のような芥川のような作品、夏目のような作品をやろうと思われた方、それからプロレタリア文学をやろうと思った方、女流作家を私は掘り起こしたいんだと思う方、それからまた別にたくさん青空文庫では作業待ちの作品が並んでいます。あと一歩構成してしまえば、公開できるんだけど最後のステップは決めない、そうやって溜まってる作品があるから、私は特にこの方向を攻めたいということはないけれども、なんとかこの動きを駆使して力づけていきたい。だから長い間構成を待っている作品を私は構成しよう、そういう形で関わってくださっています。いろいろな気持ちが重なり合って、600人の気持ちが重なり合って、今日の3821という収録作品数を抱えて、蓄えていたんです。